人気の銭湯には毎年一人客が消えるという噂が。死者の名簿を偶然目にした男、そこに自分の名前を見つけて、急死した娘が愛する人のもとへ最後のお別れに訪れて、ネズミに死期を宣告された男、ネズミの言葉を無視し続けたところ、今夜に鬼を語ることなかれ、鬼を語れば貝至る。怖くて奇妙な怪談話を集めた中国昔話大集第三弾。奇奇怪怪。いにしえの歴史に紡がれし怪談話集。中国昔話大集3、中国百物語。ファ・メイズ編訳。鬼を語れば貝至る。ある冬の夜、空海と関羽、劉宗元の三人で怪談を語り合った。ふと見れば、窓の外で光の点がちらちら光っている。まるで蛍が群れ飛んでいるようであった。今は冬。しかも風が激しく吹きつけ、雪の降る大層寒い晩である。蛍が飛んでいるはずがない。三人はぞっとして顔を見合わせた。見守るうちにも光の点はどんどん増えていき、幾千万にもなったかと思うと、部屋の中に飛び込んできた。光は丸く集まって鏡のようになったり、バラバラに散ったりを繰り返した。やがて犬の吠えるようなけたたましい音を残して、いずこへか飛び去った。三人のうち、一番肝の太い関羽でさえ真っ青になっていた。劉宗元と空海は目を覆って突っ伏すばかりであった。ことわざに、白日に人を断ずることなかれ。人を断ずれば害を生ず。今夜、暗い夜に鬼を語ることなかれ。鬼を語れば貝至る。というが、本当のことのようだ。唐、柳条録。一話、寺の棺。千和五年、1123年のことである。唐新道が試験を受けるために、海慶から銭湯、どちらも浙江省に向かって旅をしていた。その途中、不採寺に泊まった。寺の一番奥の空き部屋に、棺が安置してあった。家族が預けていったものだという。新道が棺を見せてほしいと頼むと、僧侶は、
これは女性の棺です。蓋が半開きになっていて、時折棺の主が抜け出しては、生きた人間のもとへ忍んでいきます。一人であの部屋に入るのは危険です。
と言って止めた。
新道は、秀才が勇気を恐れる道理などありましょうか。
と笑って、止めるのも聞かず、一人で見に入った。棺の上には、
某王宮貴賢主の棺、
と記されていた。賢主とあることから、皇族の娘の棺であることが分かった。また、その日付は40年前のものであった。僧侶の言葉通り、半開きになった蓋の間から、死体の顔が見えた。 年の頃は20歳を少し過ぎたばかり。まるでつい今しがた化粧したばかりのようで、生きている人間と少しも変わりがなかった。新藤はぞっとして部屋を出た。後に会計に戻って、このことを呉在郎に話した。すると在郎は、
そんなこと驚くに足りないよ、
と言って次のような話をしてくれた。在郎が余興、浙江省のある寺に滞在していたとき、僧帽に皇族の娘の棺が安置されていた。娘は夜な夜な棺を抜け出しては、僧侶と酒を飲んだり、歌ったりし、やがて僧侶と情を通じるようになった。このようなことが2年も続き、やがて娘の父親の耳に届いた。父親は死んでいるとはいえ娘の振る舞いに腹を立て、死体を焼くことにした。すると、娘が母親の夢に現れ、涙ながらに訴えた。
私は不幸にも早死にしましたが、前世の縁であのお坊様と結ばれました。私の節だらをお父様、お母様が恥と思われることは重々承知です。しかし、私のお腹にはすでに子供が宿っております。もしこの子を産むことができなければ、私は未来永劫、あの世をさまよわなければなりません。どうかお願いです。あと三月だけ待ってください。その後なら焼いて。